音書17章1節からです。マタイの福音書17章1節からです。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。そして見よ、モーセとエリアが彼らの前に現れてイエスと語り合っていた。そこでペテロがイエスに言った。主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を三つ作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。彼がまだ話している間に見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞けという声がした。弟子たちはこれを聞いてひれ伏した。そして非常に恐れた。するとイエスが近づいて彼らに触れ、起きなさい、恐れることはないと言われた。彼らが目を上げるとイエス一人のほかには誰も見えなかった。
イエス・キリストと弟子たちはピリポ・カイザリアという町に行かれました。その町はイスラエルで一番高いヘルモン山のふもとにありまして、リゾート地だったんですけども、イエス様と弟子たちは忙しかったので少し弟子たちを休ませなきゃいけないと思われて、その土地に行かれたんですね。だからリトリートを持たれたんです。でその期間中にですね、イエス様はこの一節にありますように、それから6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られたとあります。この高い山というのがヘルモン山です。でその山の上に登られたときに、イエス様の姿がですね、全くこう変わられたんですね。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。もう眩しいほど、もう顔が見えないほどこう輝き、この衣も光をこの放ったんですね。そして、見よ、モーセとエリアが彼らの前に現れてイエスと語り合っていた。モーセというのはイスラエルの人々をエジプトから導き出したあのモーセですね。海をの間を渡ったモーセですね。でエリアというのは昔の預言者で、預言者の中でですね、一番こう先輩の預言者で、最も偉大な預言者と言われている人です。そのイスラエルの人にとってはですね、もう本当に偉大なモーセとエリアが現れてイエス様と話し合ってたんですね。でそこでペテロがイエスに言いました。主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を三つ作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。で他の福音書を見ますと、ペテロがこんなふうに言ったのは何を言っていいのかわからなかったからであると書いてあるんですね。だからもうこの言葉はほとんど意味のない言葉ですね。そして、その後光り輝く雲がですね、イエス様とモーセとエリアと、そして弟子たちも覆ったんでしょうね、覆われて何も見えなくなった。その時に雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞けという声がしたんですね。でペテロもヤコブもヨハネも恐れてですね、ひれ伏しました。でもう間もなくですね、イエス様がやってきて声をかけられたんですね。起きなさい、恐れることはないと。で彼らが顔を上げてみると、もう元の通りになっていたんですね。でここでですね、 このイエス様の姿が変わられた、この変わった姿がですね、イエス様の本当の姿なんです。イエス様は神の子で、人間として生まれになって、私たちとも全く変わらないこういう体を持って生活しておられましたけども、本当の姿はもう光のような方なんですね。もう眩しくて見えないぐらいで、私たちはやがて天国に行くときにそういうイエス様の姿を見るんです。再臨されるとき、雲に乗って再臨されるときにもうその姿なんですね。そしてそのまま天国で私たちはそういう、もう光り輝くイエス様と共に過ごすことになるんです。それからこのモーセとエリアが彼らの前に現れてたっていうのは、モーセとエリアがイエス様に仕えていたということです。モーセとエリアはイスラエル人にとってはもう本当に尊敬して、父と思って尊敬している人なんですね。でそういう人々が仕えていたということで、もうこれすごいことなんですね。イエス様は人々からは大工の子で、学のない普通の人だと見なされていました。で、この律法学者たちはですね、もう学のある律法学者たちは、そういうイエス様が、学のないイエス様が人々の前で人々に教えて、多くの人々がそのイエス様の教えに従っていることにすごくこの今々しいと思っていたんですね。それがこう蔑まれていたんですね。でもイエス様の本当の姿は、その律法学者たちが学んでいるそのモーセとエリアが仕えている方、人々が父として尊敬しているモーセとエリアが仕えている方なんですね。そしてこの光り輝く雲が覆ったと書いてますけれども、この光り輝く雲というのは太陽に照らされて光っている雲じゃなくて、その雲の中から光がこう出ている、もう光がこう放たれているような雲なんですね。でこれは旧約聖書では神の臨在の象徴としてもう何度も出てきます。神様は目に見ることはできないんです。神が現れたというところでは、この光り輝く雲が出てきてですね、神様は見えないんですけども、そこに神がおられることが分かるんですね。でその雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞けという声が聞こえたということは、神の声が聞こえたんですね。で神が直接ですね、イエスは私の愛する子だ、私はこれを喜んでいる、この人のこの言葉をよく聞いて従えとこうね、言われたわけです。で神様がそう言われたわけですからね、もうそのイエス様、普通の人だと見えますけども、もう神が直接これは私の愛する子だと言われるような存在なんですね。これが本当にイエス様の本当の姿です。もうこのことを信じたら、もうそれだけでクリスチャン、それだけでもう信仰というのは本当にこのことを信じることではないかと思います。でもイエス様がどうしてこの時本当の姿を示されたんだろうか。それまでずっと隠していらっしゃって、もう普通の人として、奇跡は行って、癒しやね、いろんな奇跡を行われましたけども、でも普通の人として見えてたんですね。それなのにどうしてここで本当の姿を表されたんだろうか。ここで表されるんだったら、もっと最初からこの姿を表しておられたら、みんな信じたと思うんですね。どうして今まで隠しておられてここで表されたんだろうか。このペテロとヤコブと ヨハネだけを連れて山の上に登られたというところが鍵ですね。他の弟子たちはイエス様のところに集まっている人々を連れて、登ってその姿を見せられたんじゃないんですね。ペテロとヨハネとヤコブだけなんです。でペテロはこの直前にね、あなたは神の子キリストですと告白して、ペテロよく言ったとこう言われたんですね。だからペテロがね、神の子ですと、神イエス様は神の子だと信じたからね、それでここに連れてきてご自分の神の子である姿を見せられたんです。ヨハネとヤコブも同じように信じたと思います。ヨハネはきっとペテロよりももっと信仰深い人なので、もっと先に信じてたかと思いますね。だから信じている人に対して本当にあなたが信じているように私は神の子だって示されたんですね。で他の人に示す気持ちは少しも持っていらっしゃらないんです。で山を降りるときに、あなた方が見たことを誰にも話してはいけませんってこう言ってらっしゃるんですね。だからイエス様はみんなが信じるようにこの自分の本当の姿を表そうという気持ちはもう少しも持ってらっしゃらないんですね。どうしてでしょうか。この姿を示したらもう誰も信じない人はなくなりますし、まあ、クリスチャンも信じてはいてもしょっちゅう疑いが出てきますのでね、この姿を見ればもう本当にもうわずかも少しも疑わないです。確信を持って歩んでいくことができると思うんですね。なのにどうしてイエス様はこの姿を見せられないんでしょうか。それはやはりもしですね、イエス様が最初からこの光り輝く姿、そして神の声がいつもこう、ね、イエス様のところにこう聞こえてくるようであればですね、まあ、全ての人は信じますでしょうね。でもそこには本当の信頼と相手がないんですね。イエス様は本当に求めていらっしゃるのは信頼と愛なんです。金持ちにね、金持ちになると友達が増えると言いますでしょ。金持ちになるといろんな人がね、取引をしたいとか、お付き合いしたいとか、まあ、たくさんやってくるそうなんです。まあ、金持ちになったことないので知りませんけどね。でもね、そういう人を普通はまあ信用しないと思うんです。どうせお金のために集まってくるんだろうと、お金のために近づいてくるんだろうと思いますからね。そして金がなくなれば去っていくだろうと思いますよね。でも貧しい時にこの助けてくれた人、そういう人はすごいやはり大事な人になると思うんです。そしてずっと変わらない友達になると思うんですね。ですから何か見て、こう近づいてくる、あるいは信じるというのは、確かに信じることは信じるんだけども、そこにはですね、本当にこのずっと続く友情や信頼や愛情っていうのはないんですね。まあ、今日は台風が近づいているので今日礼拝に誰が来られるかなと思ってましたけれども、たくさんの方々が来てくださってとても嬉しく思います。まあ、来たいと思いながらも交通機関やいろんな事情で来れない方もたくさんおられると思うんですね。しかしこういう日に来られた方々はね、やっぱり本当にイエス様を愛してるな、そして教会を愛してらっしゃるなと思いますね。イエス様はご自分のその光り輝く姿を見せて信じさせるよりもですね、やはりこの言葉、本当にその福音の内容、そしてこの心の交わりを通してご自分のことを知らせたい、そして信じてほしいと思ってらっしゃるんですね。で私たちはこのペテロやヤコブやヨハネのようにイエス様のその本当の姿を見ることはできません。しかし 目では見ることはできませんけれども、しかし私たちはこの信仰生活の中でイエス・キリストのこの光り輝く姿を心の目で見ていくことができるんではないかと思うんですね。肉眼では見ることできないのですぐに見ることはできませんけども、もう聖書を学びお祈りをし、そして、まあ、ことあるごとに主を助けてくださいって祈って、またもうどうしていいのか分からなくなったときに主をどうしましょうかと言い、まあ、そんなふうにして主を主をと言って歩んでいく中でですね、私たちは何か本当にこの光が自分にこう差してきている、そのことを感じるのではないでしょうか。そして目では見たことはありませんけども、この光り輝くイエス・キリストの姿を心の中でですね描くことができるのではないかと思います。またモーセとエリアがイエス様に仕えている姿を見ることはできません。まあ、もっとも私たち日本人にとってはモーセとエリアっていうのは特にこう関係のある人ではないのでね、モーセとエリアが出てきてもあんまり証明にはならないかと思いますけどね、根拠にはならないかと思いますけども、でもまあ私たちのなんかこう先輩や私たちが尊敬している人がイエス様を信じていたらすごい励まされますよね。でも不思議にですね、弓道を始めた時に実は自分のおばさんがクリスチャンであったとか、今までそういうことあったんです。おじいさんがクリスチャンであったとか、私も昔尊敬していた人がずっと後になってクリスチャンであることを知って、あの人がクリスチャンだったのかということもありますし、で求めていけばきっと誰かこう尊敬している人や親しい人がクリスチャンであるということに出会う かなと思います。その時は本当に励まされますね。そしてやっぱり信じてよかったんだ、この信じたことは間違いではなかったんだと思いますね。また私たちはこの神の声を直接聞くことはできません。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという声を直接聞くことはできません。しかし私たちがこの聖書の言葉を毎日読みながら、そしていつも心の中に聖書の言葉を覚えながら歩んでおりますと、だんだんとですねその言葉が生きて働くといいますかね、単なる言葉ではなくて本当に神様が語っていらっしゃるように感じてくることができるのではないでしょうか。私たちが一日一章をやっているのもその聖書を勉強するというよりもその主の声を聞きたい、なかなか聞けませんけどね、そう大きな声で聞こえてくるわけではありません。昔エレミアが主の細き御声を聞いたとありますけども、本当に 神様の細き御声しかこう聞けないかもしれません。でも毎日聖書を読み祈り、そしてその聖書の言葉を心に覚えて、それを何とか実践自分の生活に生かしていきたいと思っているときっと聞こえてくると思うんです。ぜひこの御言葉を聞いて歩む生活をますます励んで、ね、やっていきたいと思います。イエス・キリストは本当に神の子であり、こう光り輝く方なんですね。そのことを信じて歩みましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。イエス様、本当にあなたは神の子であり素晴らしい方です。私たちは信仰が弱く疑うことも多くありますけれども、どうぞ私たちを励まして神の子を信じて歩んでいくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。